今から約30年ぐらい前になりますか。私が北海道で放送の仕事をしている時に招かれて、これは立教大学のキリスト教教育研究所というのが、この人間関係ラボラトリー、このラボラトリーというのは実験室っていうんですね、ヒューマンリレーションズラボラトリーっていうのを御殿場で開くから来ないかと言われまして、これが2回目だったんですね。それから素晴らしい経験をいたしまして、毎年参加するようになったんですね。まあしかし、そのラボラトリーに関係した経験したっていうのは今の私に非常に大きな影響があると思います。どういう研修会かといいますと、一番最初参加すると戸惑うんです。みんななるべく知らない者同士グループ作りまして、 T グループっていうふうに呼ぶんですが、トレーニンググループですね。司会者も何にもいないで、スタッフが2人ついてるんですが、ただ黙っているだけなんです。まあ、一番最初どうぞお始めくださいってこう言われたら、あと何にも言わないもんですから、やっぱりその中で必ず仕切る人が出るわけですね。どうでしょうか、司会を決めてちょっと話し合ったらみたいなのが出てくるんですが、そうするとまた必ず反対、ここはそういう会じゃないんじゃないですかとかって、そうすると無糖したりとかですね、まあいろんなことみんなわからんうちにそれやって、それをスタッフと、それからもう一人オブザーバーっていうのはもっと別の席って、なんか克明に書いてるわけですね。それぞれの人の動きをみんな観察してるんです。後で分かったわけですけれども、感受性訓練っていうのは文字通り何を感じるか、そしてその感じることに対してそれを素直に表現できるかっていうことなんですが、建前に追われていると自分が感じていることにも気がつかないんです。いわゆる仕切り屋さんの立場だったら、なんかイライラしてるのにな、ないもうこれじゃせっかく高い金払って研修会来てるのに時間もったいない、やっぱり司会者立てた方がいいんじゃないかってせっかく提案するわけでしょ、提案したのに反応がない、これはいいんだか悪いんだか、賛成するんだかしないんだか、まあ反応がない、俺また黙っちゃうっていうふうなことの中で、そういうふうに提案した人っていうのはなぜそれやったかというと、本当はイライラしてるんだということが、それを感じてるからなんとかせねばと思うんですが、本人の意識としてはみんなのためを思ってになってるんです。だからいいことしてると思ってるのに分かってないっていうふうになるんですね。これが日に3回ぐらい2時間ずつ繰り返すんです。そして1週間です。だから非常にハードでくたびれるんですね。で、後でスタッフになった時もそうですが、だからプログラムなしな、初日のプログラムだけ決めて、あと全部空いてるんです。観察とその結果を踏まえて、スタッフミーティングはもう夜中2時3時までなんです。次の資料も全部作りますから、どういうふうにするっていう相談した上で必要な資料を作るっていうね、半徹夜したこともありますね。そうやって次の日次の日のプログラム、何を入れていくと一番効果的かっていうのをやっていくわけですね。清里、立教大学ですから清里の生鮮寮でずっとやってましたから、その生鮮寮でやってる時に、私はスタッフだったんですが、一番終わって最後の食事をしてる時ですね。ペンテコステっていうのはこういうことかなっていうふうに思ったんです。9人なら9人のグループがいろんな泣いたり怒ったりとかっていうその経験を繰り返している中で、結局互いが自分の弱点をしっかり見つめるようになるわけです。そしてまず自分のあるがままを受け入れるようになってくると、他の人のその弱点や嫌なところっていうのが 気にならなくなってきて、みんな同士だなっていうふうになるんですね。まあ人間ですから、好きなタイプもあれば嫌いなタイプもある、これは当然なんですけれども、何とも言えない、もう別れがたいような仲間意識ができるんですね。でその時にそう思ったんです。それで最後の食事の時に、私は無意識に自分の小さなカバンをこういうふうにこう置いていたら、自分のグループの人が向かい側に座ってたんですね。あんまり好きじゃない人だったんですけれども、でもこうそういう気持ちになってると、こういう体も何かを表すっていうことがあり得る。あ、自分で俺は彼に壁を立ててるなって思ったもんですから、それをすぐ取ってこう下げたんですね。そしたらその彼が喋り出してですね、帰りの旅費がないなんて言い出したんですね。僕は北海道から車で来てたんです、他の仲間ですよね。だから俺の方はいいよっつって、いい格好してね、今から考えると惜しかったなと思うんですけど、なけなしのスッと北条は持ってけよってこう、だから人原稿録に書いてあるみんなが持ち物を一つにしみたいなことっていうのは、気持ちはすごくわかるんです。そういうふうになった時に何にも惜しいと思わない。それで結局その彼とはそれっきりですからね、なんてことはないんですけれども、でもいい経験したなっていうふうに思うんです。そういうラボラトリーの中で経験するのは、自分たちの言葉っていうのがいかに不的確な言葉、通じ合わない言葉を出し合ってるかっていうことを嫌っていうほど知るようになるんです。ラボラトリーがだんだん進んでいくと、ある時期口数が減るんです。みんな余計なことを喋るっていうことを分かってですね、がつまらんことを言うんだっていうね、で非常に気をつけて進んでいくんですね。最後はみんなが自分のあるがまま受け入れて、そうだったっていうふうにして、そして感じたことを素直に表現するっていうことがとても大事なんだなっていうことを、つまり言葉というのは感情の上に乗っかってる。僕は放送の仕事をする一番最初に習ったのはそうなんですね。制作関係を書いて、でそれを3つに切って、その一番上の9分の1が言葉だよと、でその下に感情があって、一番底に気持ちがあると。だから人は9分の1のその言葉を聞いてるけれども、本当は一番底のその気持ちを聞いてるんだよと。言葉で説得しようとしても通じないっていうのは、気持ちが合ってないからだっていうね。声は人なりなんていうふうに言われたんですね。ラジオで聞く人は声だけで石川和夫をちゃんと判断する、みんな聞いてる人はね、さまよう人々で、そのままなら地獄に行くかわいそうな人だから、キリストを信じなさいよっていう姿勢で、どんなに優しく語っても聞いてる人はいやらしいって、こういい言葉を言っててもいやらしいっていう風になるんです。あるいはもう簡単にスイッチ切られる、そういう世界でですね、いわゆる無責任な聴衆を相手にいかに伝えるかっていうことを12年やったっていうのは、非常にありがたい経験でしたね。で今日はペンテコステで、だよ霊が語らせるままにというふうにつけました。私たちが普段使う言葉というのが通じ合っていないんだ。これは今日のこの使徒言行録2章の聖霊降臨の出来事というのは、旧約聖書の神話の一番最後11章のバベルの塔の神話に対応いたします。11章の一節、これ短いですからちょっと読んでみますと分かりやすいと思いますので、世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々はシンアルの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。彼らはレンガを作ろう、それをよく焼こうと話し合った。 石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らはさあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で皆一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱、バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである、という物語です。一言でまとめてしまうと、技術革新がコミュニケーションの断絶を生む。それはさあ天まで届く塔のある町を建てて有名になろう、ある意味で上昇思考です。で、上昇思考というのは一見いいように見えるのですが、それにとらわれると、つまりそれに人間の欲望がくっつきますから、そうすると断絶が起こる。人間の本性にそれがあるわけです。やっぱりそして有名になろうってね、やっぱり人に褒められたり有名になるのがまずいっていう人はないはずですね。そして人から敬われたりするとどんなにいいか、いつも劣等感の塊でいるよりはその方がいいに決まってるんです。我々のそういう願いの中に、なんとか有名になろう、そして天まで届くっていう、そういうものがあるときに、ある部分で成功する。この技術革新というふうに言ったのは、石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルト、こういうふうにしてどんどんどんどん今日まで来てるっていうことです。便利で便利で、そして能率が上がるようにっていうね、それが余計に断絶を生んでる。この頃あのパソコンがあんなに普及してくると、若い人たちがなお人間関係に自信を失っているってよく言われます。このパソコン相手の仕事ならいいけども、上に立って人を使うっていうのは嫌だっていうね。だからパソコンでずっと仕事を続けたいというようなことが起こる。明らかに技術革新が断絶を生んでる。だから私はあのバベルの塔の物語っていうのは極めて現代的な物語だなというふうに思っているんですが、そういうふうにして断絶した言葉を聖霊降臨の出来事によってまた一つにつないだ。それが霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。使徒言行6、2章の4節ですね。つまりここでですね、教養のないっていうふうに言うと悪いんですけれども、ガリラヤの漁師出身の十二人たちがそれぞれの言葉で語り出したっていうふうに、そうすると急に外国語に堪能になったのかとかっていうふうに受け取られるかもしれませんが、実際にはどういうことがあったかっていう詮索は別にして、ここでの一番ポイントは通じない言葉が通じるようになったっていう、それが霊が語らせるままっていうことの大事な意味だったというふうに思うんです。それは弟子たちに明らかな変化が起こったからです。弟子たちも最初のうちは通じない言葉を語っていたわけです。ところがまずこのペンテコステの日に至るまでに、つまり一節を見ると一同が一つになって集まっていると、これは一団になって集まっていたっていうだけじゃなくて、ある種の一致の状態になっているっていうことですね。だけどこの一致というのを信 信仰における一致なんですけれども、みんなが同じ信仰を持って一つになったっていうふうに解釈すべきではないと思うんです。そういうふうになると、今度それは、まあ、私が最初申し上げましたあのラボラトリーの経験でいうとタコツボグループになるんです。ちょうどまたね、悪いメンバーが揃いまして、悪いっていうのか、あのちょうど知ってる者同士が割と入ったんですね。これは知ってる者同士でもいい。だからそのいろんな何回かのラブで分かってるし、やり方ももう分かってるってこう思ってるもんですから、どんどんどんどん言ったら、うん、もうね、私ももともとおちおち、今はもうそうなんですけれども、あの先々行こうとするでしょ。そのうちね、俺たちのグループ一番先行ってる、そしていいグループだもんな、みんな本音で話し合えてっていうね、そういうふうになると、よそのグループでそれもうすぐ跳ねつけるんダメって、そんなのでね。それでその時の研修会はついに3つのグループに分かれたんですが、それが1つになるっていうことはにならないで終わったんです。それは我々のグループのせいなんです。これも非常に大事な実験だったっていう終わりになったんです。一つのグループがタコツボグループになったら全体を乱す。教会も同じなんです。教会がね、なあ教会今ねなんてでね、教会行ってるとスッとするとかね、でみんないい仲間だもんねなんて、こう仲良しグループになってしまうと、それは自然に排他的になるんです。いいもんねいいもんねなんてやってるとね、あのとっても危ないんです。それが同質的結合っていうんです。俺たち仲間ってね、だからその一致っていうのをそういうふうになることと思わないことですね。みんながもうみんな心は分かってるね、もうあのもう聖書に書いてあるとその通り我々は今なってるまねなんていうのはとっても危ないです。どっかごまかしてる、そんな一致なんてあるはずがないんです。どこか妥協するんですね。だからそれは僕はああいう失敗した OD の経験の時でもそうなんです。内心いいのかなって思ってもね、もうみんながこんな喜んでるのに、そんなこと言ったらまたこれぶち壊すと思うから、もうすぐ合わせていいよいいよそれで行こうとかってこうなるんですね。だから本音がいつの間にか隠されてしまって巻き込まれてしまう。教会も同じ危険がある。教会の一致っていうのを同質的結合っていうふうに考えない方がいいんです。京都のですね、藤木正蔵先生は教会の一致というのは補完する、補い完成する、補い合う働きが一致だって。それあるいはまた別の時にこういうふうにも言うんです。一致というのは排除をしない、排他性を破っていくっていう、これが一致でなくちゃいかん、信仰の交わりだ。ああいう人は来ちゃダメよとかね、こんな人来ない方がいいねっていうあり方じゃなくて、こちらの排他性、つまりいつの間にかいい仲間だもんねってこうなってしまってる中で、それを気をつけなきゃいかん。それを見て人が壁を感じてるかもしれない。あそこは私の行くとこじゃないなって思わせてしまうかもしれない。大事なことは、私たちはいい仲間になってるなっていうんじゃなくて、愛を補い合う、つまりそれは弱さにおいて一致してるっていうことです。もう互いにあの人ほっといたらね、必ずどじる人っていう、それをみんなが受け止め合うっていうことです。今日の礼拝でも最初にもうそういうことを司会者と総学者と私は補完し合いました。中島さんはここへ来てから眼鏡忘れたっていう、それで前に一回あるんです、読めなくてね、振り仮名が一つの字に見えちゃうんですって、ね、今まで見たことのない字になるもんだから読めなくて困って止まってしまう。でそういうことがあるからそれはまずいっていうふうに思っていたんですけれども、 忘れたっつって、もうそれから緊張が走るわけですね。で、私はそれ拡大コピーって、彼は大急ぎで拡大コピーして、今日、今のところ無事ですね。そして、井の前さんも何かね、トンチンカンをやったらしいですわ。初めにね、練習の時と、それから弾くのとね、なんか間違いで、私も、実はこの手法、この絵のところをね、早くから作ったんです。で、早く刷りたくて刷りたくて、出来上がりが見たくて、これがだから、このもうね、せっかちの悪いところなんですよ。手法っていう字を後から入れるようにしてるんですが、ケロッと忘れて刷ってしまったんですね。それで、120枚を家内がみんな全部後からベタベタ貼ったんです。これね、修法っていう字がどこにもないじゃないっていうね。それでやっぱりまずいなって、でももうこれ刷り直すわけにいかないし、普段だったらね、あの色印刷でなければじゃあ仕方ない、紙もったいないけども片面はまた別に使うとしてやり直すようになるんですが、もうやり直しが効きませんから、それでこういうことになったんですね。みんなどじる。そしたらそれをね、補い合う交わり、それが教会の交わりなんだっていうね、それを捉えたいなというふうに思うんです。泉教会の中山月夫牧師、これは私の親友だった人ですが、説教集を最近出されて送ってこられたんですね。でちょうどペンテコステのところ読んでたら、昨年の5月22日の朝日新聞の論壇に書かれている言葉で大変感動したって、で自分の目から鱗が落ちる思いがしたっていうふうに言ってらして引用している文があるんです。阪神淡路大震災の中で障害を持った人がどんなに大変だったかっていう、それで自分も松葉杖の実って書いてらっしゃるので、障害をお持ちの方のようだっていうんですが、で確かに私たち障害者は他者の助けが必要である。しかし助け合いこそが人間本来の姿ではなかろうか、むしろ他者の力を借りることを恥とする健常者の価値観こそが問われてよいだろうと私には思える。本当にそうですね。そしてみんな人に迷惑かけちゃいけないってこう言われて、この日本人の価値観は日本人のエゴイズムをとても助けてると思います。迷惑かけないで生きてる人は一人もいないのに、私は誰にも迷惑かけていませんっていう思い上がり、それは今度は人からも迷惑かけられたくありませんっていう表現と同じです。だからそれは人間性失墜です。迷惑をかけ合って生きてるんだって、それを互いが補い合っていこう、それが人間の交わりじゃないか。この人はですね、できないことは素直に他者の力を借りれば一人では無理なことが可能になるかもしれない、そう考えると夢が広がるっておっしゃった。いいですね。一人で詰まってどうして私はできないんだろうとか、もう人にも頼むわけにはいかんしって言ってたらもうどんどん行き詰まるんだけれども、できないことは素直に助けてっていう、で人がやってくれることでまた自分にできないことができていくっていう夢が広がる。僕はペンテコステのあのドラマティックな交わりっていうのはそういう交わりになった、つまり人間の交わりになったということと考えていい。なぜならば聖霊は、私の定義は愛の助け手です。で神が私たちに一番くださりたいものは愛です。だから自ら人となられて愛とは何かってお示しくださったんです。そしてどうなることかって、しかもその愛は逆説的ですね。私たちの上昇思考の上に置いて、それに愛を乗っけちゃどうしても差別されたり置いてかれる人が出るよと。そうじゃなくて、この自分がいかに助けられてるか、自分がいかに許してもらってるか、そのことをしっ かり認識して、そして人の弱さを自分で補おうとする、そこに教会が生まれるというふうに考えていい。そのためには霊が語らせるということは、とっても分かりやすい言葉で言うと、感じたままを語るということです。そんな恐ろしいことできないって思う人はいるかもしれない。でも自分は感じたまま語ってるんだっていうふうに思っていくと、ある場合に人が怒ったら自分の感じ方がおかしかったんだっていうふうに自分に返すことができるね。そして感じたまま語ってることが誰かが喜んでくれたら一緒に喜ぶことができる。素直なんですね。なんかいかにもいいことしてあげたっていうつもりじゃないんです。自分はうまいこと語ったなじゃなくて、感じたまま語ったことが喜んでくれる。でしかもこれは失敗において成長するんです。だから私たちは常に感じたまま喋ってると思った方がいい。そしてそこで誰かが怒ったとか通じなかった、その経験こそが私たちにまた伝わる言葉を生み出す源泉になるんです。そこで相手のせいにしないで、いつまでたってもダメだなって思いながら、あ、気をつける気をつけるっていうね。で一歩引いてもう一遍待てよってこう見直す。そこから伝わる言葉が起こってくるでしょう。いかに語るかじゃないんですね。テクニックじゃなくて、自分にどれだけ真実か、自分にどれだけ素直かっていうことが伝わる言葉を生み出すもとじゃないかというふうに思うんです。お願いしましょう。天皇父上様、今日もありがとうございました。私たちは溢れる言葉の氾濫の中で過ごしてます。だからつい無責任に言葉を使ってしまって、そして自らをそのことのゆえに孤独に陥れます。どうぞ霊の語らせるままにいつも語っていくことができますように。あなたが私たちをいつも支えていてくださることを信じながら、私たちが弱さにおいて罪において連帯して、そして支え合っていく交わりとなりますように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。